世界一周チラミの世界史。ここは世界のどこかにある学校。今日もここでゆるーく世界史の授業が行われていました。
キリーツ。で、着席。
では、これから世界史の授業を始めます。でもその前に出席を取ります。大谷くん。
はーい。
マキ君。
マキ君ね、
欠席ですね。
定額だったんですよね。
え、違う、休学でしょ。
あ、休学。定額ってなんか悪いことしたみたいだけど。
定額じゃない。違う。
違った。休学でした。
休学届が出ていましたね。はい。はい、竹千代君。
はーい。
それと、アッキー先生の三人授業ですね。
はーい。
はーい。久々です。
久々に。
この3メンバーズは。
はい。
うん。
うん。ですね。はい。ではね、歴史の授業を始めていきますけれども、その前に、注意事項を竹千代くんからお願いします。
お。我々は、歴史の専門家ではなく、むしろ素人です。なので、時々間違えちゃうこともあるんですけど、歴史を楽しむという姿勢で一緒に、広く浅く楽しんでもらえればと思います。間違えた時はこっそりメールで教えてくれると嬉しいです。
はい。
はい。よくできています。
やった。
では、では、今日のね、授業国ですけれども、大谷くんどこですか？
南アフリカ共和国ですよ。
そうですよね。
うん。
はい。ちょっとフォーカスしましたけれども。
結構日本から遠いよね。
遠いですね。うん。マレーシアに住んでいた時は、割と周りの人は結構行ってましたね。南アフリカ共和国に。
え？近いんですか？
え？
結構近いかな。
何時間ぐらい？
上にわざわざ上がらなくてよくて。
7、8
時間ぐらいかな。
じゃあ日本からマレーシアもそのぐらいじゃない？
そうですよね。うん、なので割と結構、あ、近いんだなっていう感じで行ってた人が多かったですね。
あ、日本から言うとハワイみたいな感覚だ。時間的にね。
うん、そうか。かもしれない。
おー。
うん。
へ
ー。ですね。
なるほど。
なので南アフリカ人も住んでました、結構。マレーシアに。
南？
当時は。
アフリカ人って見た目でわかんないよね。
あ、まあ、その人は白人の人だったんですけどね。はい。
はい。
たくさん住んでましたね。
へ
え。うん。で、まあ、南アフリカなんですけれども、どこに位置しているかというと、アフリカ大陸の最南端に位置してますね。
はい。
はい。で、どこと国境を接してますか？大谷くん。
ジンバブエとかなかったっけ？
合ってる合ってる。
ローデシアは違うか？
あ、ローデシアっていうのは。
まあ、もう国なくなったのか。
そうですね。
ダメ、古くて。
何ですか、その国。
すいません。
ローデシアっていうね、地域があったんですよ。
そうか、それが、
はい。
じゃあ、ボツワナとかナミビアとか。
そうなりました。
ジンバブエはあったかどうか。
ローデシアもね、うん、どうしてこの地名がローデシア、ここをローデシアと呼ぶかっていうことも後でね、説明します。
はい、よろしくお願いします。
出ます。で、そう、北にジンバブエとボツワナ、西にナミビア、うん、で、東にエスワティン、モザンビークと。
エスワティン知らないな。
知らないですよね、ここら辺。
わ
から
ないんだけど。新しい国なんじゃないの、
うん、新しい国だと思います、多分。
そうだよ。
きっと。
我々学校で習ってない国だな。
そうですね。うん。で、面積が122万平方キロメートルで、これは日本の約 3.2 倍かな？
うんうん。
うん。
そうだよね。そのぐらいだね。うん、
ですね。で、人口が5565万人約。
ほうほう。
これも日本の3分の1ぐらいなのかな？
うんうん。
約ですね。で、産業の面で言うと、人口の半分が、第一次産業に従事していると。農業、林業、水産業ですね。
工業は？で、鉱工業。
工業も。うん。鉱山資源が非常に豊富ですね。はい。そうなんです。工業っていうことに関して言えば、第二次産業の工業が盛んで、で、まあ、工業というのが出てきましたから、大谷くん、ここは、
ん？
何が取れますか？
金ですよ、金。
金。
ダイヤモンドも取れたか。
竹町くん。そう。はい。
そういう金目のものが。
ダイヤモンドがね、取れますね。
争いの元ですね、
うん。本当にそう。まあ、金で言うと世界の約5分の1。
え？
そうなんですよ。で、生産は世界第1位ですね。うん。で、ダイヤモンドもそうだし、うん、あとレアメタルですね。
すごいね。
マンガン、クロム、ニッケルとかね。
日本が欲しいもんばっかりだ。
うん。そうなんですよ。うん。で、竹千代くん、ここ、首都はどこでしょう？
さあ。
え？首都？
これもね、昔の首都しか知らないよ。
え？昔の人どこですか？
ヨハネスブルグ。俺だってほら古い人間だから。
そうですよ。いや、私もさ、一瞬さ、勉強してるときに、あれ、ヨハネスブルグじゃないんだっけと思ったんですよ。
そうだよね。
首都これ。
うん、首都はね、ケープタウンなの。
え？
いや？
へぇ。
そうなんですよ。
でも外務省の資料によると、
うん、うん。
プレトリアってなってるよ。
プレトリア。あ、そうか、これ行政区だからね。うん、首都機能が分かれていて、プレトリアが行政府。だからここがあれなのか、首都なのかな。で、ケープタウンが立法府。
ああ、なるほどね。
で、ブルームフォンテーンっていうのが司法府になってます。
三権分立都市。
それぞれね、分かれてて。
なるほど。
で、さっきね、言ってくれた首都機能があるプレトリアっていうところは、うん、ヨハネスブルグのすぐ、斜め。
右上、北北東40キロ。うんうん、
すぐ近くだ。
うん。で、ケープタウンはもう本当に突端の方にあるでしょ？
すごいですよね。
うん、そうそう。全然バラバラですね。で、ブルームフォンテーンっていうのがちょうど、まあ真ん中よりもケープタウンよりなのかな。
そうだね。
そういう感じで分かれてますね。
すごい。首都機能分散してるから。
うん。
どっか一つがダメになっても、なんていうか、リスク分散してますね。
ああ。
でも三権分立だったらお互い監視してんじゃないの？
そうなんですよ。で、アフリカ最大の経済大国になってますね。
そうだろうね。
そう。で、11の公用語があります。英語、アフリカンス、うん、南ンデベレ、コサ、ズール、スワジ、北部ソト、南部ソト、ツワナ、ツォンガ、ベンダ語ですね。
テレビのね、取扱説明書はアフリカンスとね、ズールを作ってましたよ。うん、
このアフリカンスっていうのは、うん、その、オランダ語が現地化したような言葉かな。
うん。うん、他の国でも使ってるよね。
あ、本当に？
うん。
例えば、どこですか？
ちょっと出てこないんですけど。
アフリカの中でってことですか？
あ、そうそうそう、
うん。そうなんだ。やっぱり影響があるわけですね、植民地の時の。
うん、
で、まあ、ざっくり流れを言いますと、一番最初はやっぱりここは、もうこれ大谷くんが好きなんじゃないかなっていうぐらいなんですけど、
うんうん、
氷河期。
氷河期。まあ、約700万年前に人類が、 まあ、誕生して住み着いたところと、
うん、
いろんな説はありますけれども、
うん、
何の化石が発見されているでしょう。
人間の、
うん、人間のね、
人類最初の化石とかそういう、うん、
そうですね、
最初は、はい、エチオピアの方じゃなかったっけ。
一応なんか300万年ほど前に、
うん、
そのヨハネスブルク近郊にて、
うん、
アウストラロピテクスの化石が発見されてると。
なるほどなるほど、うん、一番最初じゃないけど結構初めの頃にこの辺も住んでたってことだよね。
そうですね、うん、
そうですね、
まあ、そこから人類はこう北上していくと、
うんうん、
これうろ覚えだけど、ね、アウストラロピテクスって南の方の人ってことだよね。
あ、そうなのかもしれない。そうですよね、
その名前の意味が、
うん、うんうん
うん、違ったらカットですけど。
いや、合ってると思いますよきっと、
うん、
うん、そう、今なんかそういう感じで、まあ最初、一番最初は本当にまあここがまあ起源と言われてますよね、人類のね。
そうですね、アフリカがね。
そうなんですよ。でそこから今度はそのまあヨーロッパ人が来たりして、でオランダがこの土地を植民地として、その後にイギリスに譲渡されて、
うん、
でそれからイギリス連邦に入って脱退してまた入って、
うん、
でいろいろやっぱりもう皆さんご存知の通りアパルトヘイトなどがあって、
うん、
でそれで、南アフリカ今のねその黒人の人たちが、まあ、政権を取るという流れですね。
はいはい、
です。なので、まあ最初にその約700万年前に、その人類は誕生して住み着いて、300万年ほど前に、そのアウストラロピテクスの化石ということで発見されていますと。
うんうん。
うん。で、その後、この紀元前の数千年頃から、狩猟民族のサン人と言われる、部族がいたんですね。
三人の人は人ってこと？
あ、人ですね。はい。
あ、はいはい。
あ、へ
え。
狩猟民族のこの三人っていうのは、うん、砂漠に住む狩猟採集民族としては非常に少ない部族に当たるそうです。
あ、人数か。
はい。で、もう一つは、牧畜民族のコイコイ人という民族がいました。
花札みたい。
あれ昔アフリカ大陸コイさんっていなかったっけ。
そうかもしれないです。
あ、
そのコイかもしれないですね。コイさん、
いや、あの映画の主人公の名前で。
ああ、何の映画ですか。
うん、コイさん語族ってのいるんだよな。
ああ、一応なんかね、わけのわからない言葉を話す意味っていうことで、
うん、
なんか吸着音。
あ、そうそうそう。
ほってんとっと。
あの、また口を閉じたところから話し始めるとかやつでしょ。
はいはいはいはい、
息を吸いながら発音するとか。
うんうんうんうんうんうん。
なんかそれ主人公にした映画なかったかな。
で、その狩猟民族のサン人と牧畜民族のコイコイ人が、うん、居住するようになりましたと、
うん、
この南アフリカのこの土地にですね、
うん、
で今度はバンドゥー系諸民族っていうのが北アフリカの方からだんだん南下して今の南アフリカに定住したと言われています。
うんうん、あ、バンドゥー語族ね、うん、あのマダガスカルの方にも行った人たちだよね、
はい、ああ。
あの東の、
なるほど、
南の方に。
うんうんうんうん。そうなんですね。で、まあここで、まあ普通に皆さん作物をね、
そうそうそう、
こう育てたり、
うん、
まあ狩猟生活を営んでいたんですけれども、
うんうん、
一気に飛びます。
うん。
いいですね。やっぱりヨーロッパ人が到着するんですよ。
うん。
うん、で、それが、一番最初がその1488年で、
うんうん、
バルトロメウ・ディアス。
それは船ですか？
船ですね。
船ですか。
何で到着するんですか。
一応陸でも行けないことないじゃん。
ああ。
まあ大変か。
果てしなく遠いですよね。
そうだね。船の方がまあ簡単そうです、
ね。船の方がじゃあ、まあ近いんでしょうかね。で、この、バルトロメオ・ディアスっていうのは、
うん、
エンリケ航海王子に仕えていた人ですね。
おお。
うん。
ジブラルタルでも話したよね。エンリケ航海王ね。
はい、うんうんうん。
航海王子。うん。
そうです。が、希望峰に、まあ、到着しましたと。
おお。
うんうん。
いうことですね。で、その後に、インド航路を開拓したバスコダガマが、
うんうん、
ダーバン沖に来航しまして、
うん、
で、到達した日付にちなんで、この土地をナタールと名付けました。
日付、
まあ、これはポルトガル語でクリスマスという意味らしいんですね。
あ、へー。
で、このナタールっていうこの地名出てきますんで、よくこれから覚えておいてください。
はい。
で、それから、まあ、100年ぐらいもの間、この土地に関して、特にヨーロッパ人は興味を示さなかったんですけれども、やっぱり、まあ、大航海時代を迎えて、貿易が非常に盛んになるにつれて、この、まあ、海上交通の要所である、この希望峰の周辺に、補給基地を作りましょうという案が浮上しまして、オランダ東インド会社の中で、まあそうしましょうねという案が高まっていったんですね。で、それで、まあ1652年にオランダ植民地の監督者であるヤン・ファン・リーベック。これが、
オランダ人っぽい名前だ。
テーブル湾というところに上陸しまして、補給を目的とした入植地を建設します。で、ここがケープタウンと名付けられました。
なるほど。
うん。ということですね。で、1657年には、また移民がケープに入植しまして、最初の移民ですね。で、1683年には、ステレンボッシュという町なんですけれども、ここが内陸部初の拠点として建設されます。
お
う、うん。それで、まあ、どんどん入植は進んでいくんですけれども、この移民の人たちは、こう、そのオランダ人とはまた異なる民族集団を形成していって、ボア人というふうに呼ばれるようになります。もともとその、もともとのオランダ人とはちょっと違って、違う、まあ民族集団ですね。それを作っていって、この人たちのことをボア人と呼ぶようになります。うん。で、このケープ植民地の社会なんですけれども、ケープタウンの都市社会と、その地方の大農園と、そしてさらにその奥の牧畜民で成り立つ地域ということで大きく3つに分かれるんですね。
うん。
うん。で、その牧畜民っていうのがトレックボーアと呼ばれる人たちでして、
うん、
このトレックボーアの人たちは、その現地にもともといたそのコイコイ人とか、そういう現地人を追い散らしながらどんどんどんどん奥地へ奥地へと進出していくわけですね。
うんうん、
で、なんて言うんだろう。で、それで、まあ、その交差人、例えばその、そのトレックボアの人たちとその現地人は、やっぱり互いに、戦闘状態が続いたりと。
うんうん、
まあ、そういうことが起こっていましたと。うんうん、いうことですね。それで、今度は、また飛びます。時代は1800年代に移りまして、ヨーロッパでナポレオン戦争が勃発しました。
おぉ、あったね。
そうですね。うん。で、まあ、主には、フランス VS イギリスと。
うんうん。
で、イギリス側には、ネーデルラント連合王国。
うん。
オーストリア、オスマン帝国とかついてるんですよ。うんうん、で、フランスの方にはイタリアとかナポリ 帝国とか王国かな。で、ホラント王国とか。
まあ、スペインも占領されてたしね。
そうですね。
うん、
で、いろいろまあ、そういう戦争が勃発するんですけど、
はい、
その戦争とともに、オランダのケープ支配は、終わりを告げましたと。
ああ、それどころじゃなくなっちゃったのね。
そうですね。で、イギリスは1795年からケープを占領します。だけど、一度、アミアンの和訳に基づいてですね、これはイギリスとフランスで結ばれた講和条約なんですけれども、一度、バタビア共和国、これはまあ、オランダに存在していた、当時のそのフランスの衛星国なんですね。まあ、つまりは、フランスに一度ケープを返還したんですけれども、
うん、
また、1806年にイギリスが再度占領しまして、1814年には、正式にイギリス領、ケープ植民地が発足しました。
イギリスは後から、ちょっとね。どんどん奪っていっちゃうんだね。
うん。そうなんですよね。このなんか、イギリスとフランスで結ばれた講和条約が、結構、ちゃんと遵守されずに、この和平条約はまあ破棄されまして、それを受けてイギリスはまあ占領してと、ケープ植民地をまあ奪還したみたいな感じですね。
うん。
うん。
例えばマレーシアに行った時さ、
ええ、
マラッカにもさ、昔オランダ人が作った町とかあったよ。うん、
ああ、ありますよね。
その後イギリスに占領されたでしょ、
うんうん、
似たようなことだよね。
同じですね、
うん、
どこも怒ってるなって。
大事な港だ、そこ、マラッカね。
そうですよ。
ちゃんと。
今だから、
うん、
マラッカには王様がいないんですよね。マラッカ州には今。
あれ、何州で交代で王様になるんだっけ ?13 州だっけ何州だ
?11 州です。
11州か。
うん。
で、11本線があるんだよね。
はい。うん、そう。
と、いろいろ思い出しながら。
そうですね。そうですね。そうなんですよね。うん。それで、まあ、とにかくね、このナポレオン戦争があって、
うん、
まあ、大きく言うと、19世紀って、やっぱり植民地時代じゃないですか。
うん、そうですね。
で、この広いアフリカが、そのたった7つの国に支配されている状態だったんですよ。挙げるとスペインとイタリア、うん、フランス、イギリス、ドイツ、ポルトガル、ベルギーと、
うん、
あんなに大きな広大なアフリカのね、この土地が7つの国に支配されるようになってたんですね、
うん、食い物にしたってことですか。
そうですよ。
確かによ
く不自然な線とかあるじゃないですか。
あったあった、直線ね。
ありますね。
そうそうそう。
真っ直ぐだね、
あれは、うん、この人たちのせいです。
うん。
うん。ということですね。で、このケープ植民地が、そのイギリス領になった時に、
うん、
そのさっきお伝えしました、このナタールですね。
うん。
最初ナタールという地を、誰が来たんだっけ。バスコダガマですね、
うんうん、
が来た時にそのナタールと名付けましたよとダーバン沖の町をですね、
うんうん、
でそのナタールは大変なまあことが起こっていたわけなんですけれども、
うん、
このケープ植民地が英領になった時にそのナタールではズールー人という民族がいるんですけど、
うん、
このズール人がズール王国っていうのを建国するんですね。
うんうん
うん、
で、どんどんと、まあ、四方八方に侵略を始めましたと。このズールは非常に強い軍隊だったんですね。で、近隣部族を次々と制圧していったということが起こってました。だけど、結構恐怖政治を引いたりとか、あともう略奪暴行をこう繰り返していたので、このズールの領域から人々は大移動を始めたんですね。
うん、
なのでこの地がですね、こうまばらな荒野と化してしまいまして、 まあ、この混乱のことをムフェカネって言うんですけど、これは1820年代から1830年代にかけてこのような状況になってしまったということですね。
うん、
ズール王国ですね。それで今度はその先ほどお伝えしたケープ植民地なんですけれども、うん、ここではそのイギリス人と今度はその元々はオランダ人だったそのボーア人ですね、
うんうん、
この二つの、イギリスと、まあ、そのボーア人の対立が、非常に、顕著化されてきたと。で、この、ケープ植民地の、この公用語は、英語となりまして、
うん、
で、1820年には、そうなんです。最初の、英国系の移民が、ケープに到着しましたと。
お
ぉ。うんうん。で、ボーア人の間では、こう深刻な労働力不足などが起きてしまって、そして本国の、大英帝国では、
うん、
1833年には奴隷制が廃止されて、
あ、そうですね。
ね、そうなんです。なのでこうこの土地ってその大農園を経済の中心としてたわけですね。ケープ植民地の中の特に東ケープという場所なんですけれども、
ほうほう、
まあ、奴隷に依存した大農園だったので、こう、奴隷制が廃止されてしまうと非常に困るわけですね、東ケープの人たちは。
東の方か。
うん。
あ、そうか。
なので、そう、不満。
奴隷が、うん。うん。できなくなるんですね。
その通りですね。なので、こう、不満がこう、頂点に達したという状況でした、この時。
東の方、緑色だもんね。
うんうん。そうですね。
農園できそうだよね。
うんうんうんうん。で、今度はですね、そのまあ不満が募っていた、そのケープ植民地において、今度は1830年代から40年代にかけて、その英領の、イギリス領のケープ植民地から、今度はそのボーア人が大移動を始めます。イギリスの力の及ばない、そのナタールへの移動を決定しましてですね。1835年に移動を開始しましたと。
お、
これをグレートトレックと呼びます。
お、
で、その、まあ、このナタールのその内陸部の方っていうのは、さっきお伝えしたムフェカね、ズール王国が建国されて、恐怖政治などで、やっぱり怖かったりとか、すごくこう、暴力的な国家だったので、そのズール王国の人たちみんな散らばりましたね。で、内陸部に人がいなくなって、人がいなくなったところに、この、今度はそのボーア人たちが来たことによって、ボーア人たちのその勢力っていうものを確実にすることができたわけですね。今度はここの地をそのボーア人が、どんどんと押し寄せるようになってきました。
ナタールってどの辺だ？
ナタールはね、ナタールはですね、ちょっとね、右側、こう、ケープ植民地が一番下の方にあったとしたら、
うん、
こう、曲線を描いてるところからもう右の方ですね。そこ上にシュッ、ケープ植民地を上にシューッと上がってもらって、
うん、
右側にちっちゃいんですよ、ナタール植民地も。右側にありますと。
はい。
いう。
そんな遠くないのね。
そうですね。で、まあ、いよいよ、そのこの、ボーア人は、1838年に、このブラッドリバーの戦いにおいてズールー人を撃破します。で、1839年の10月12日にナタール共和国を建国しましたと。
へえ、そんな共和国があったんだ。
そういう共和国があったんですよ。なんか南アフリカ共和国ってなんかもうケープとかしかわかんなかったんですけど、
うん、
結構その一つになるまでに、
うん、
4個とか、5個。いろいろな国がいろいろと連立してたんですね。これからお話しますけれども。 それで、まあ、そのナタール共和国っていうのは1839年に建国されたんですけれども、あの混迷を極めてですね、
うん、
あのイギリスが介入することによって1843年にナタール共和国は崩壊するんですね、
うん、イギリス介入のせいで、
うん、イギリスの介入を招いて、そうですね、イギリスが介入してきて、そうそうですね、一応そのボア人が勢力を持ってたところだったんで、
うんうん、
ナタール共和国って、でそのボア人ってもともとオランダの人たちでしょ、
うん、
そのボア人とそのイギリスって仲悪いわけですよ、この土地で、
うん、
でイギリスが介入することによってそのナタール共和国が崩壊しましたと、
うん、
でこのナタール共和国が崩壊したことによって、その元オランダ人であるボア人のほとんどっていうのは内陸部にと転身していくわけですね、
うん、
で内陸部に転身して、今度はそのオレンジ川っていうところとバール川っていうところがあって、そこにまあ2つの政府を樹立したと、
うん、
でその2つの政府っていうのが、1つが、トランスバール共和国で、もう1つが、オレンジ自由国というものができます。それぞれ独立を認められた国家でした。で今全部出てきたかな、あと一個出てきてない国があるんだけど、あ、出てきて、全部出てきてますね、うん、トランスバール、オレンジ全部出てきてますね。じゃあちょっとその今まで出てきた、ケープ植民地、ナタール共和国、オレンジ自由国、あとトランスバール共和国、ズール王国についてちょっとどうなっていったかっていうことをお話しますね。
ほいほい、19世紀ね。
うん。はい。あの、まあ、ケープ植民地、まあ、その、イギリスですよね、ここは。で、ケープ植民地では、1853年に議会が設立されまして、
うん、
まあ、その、英国、イギリス領内の自治植民地への道筋ができましたと。
うん、
これどういうことかというと、そのイギリスはこのケープ植民地をインドのようにではなく、カナダですとかオーストラリアと同じように扱うことを決定したということですね。
うんうん。
うん。インドだとこう植民地じゃないですか。でもそのカナダとオーストラリアと同じように扱うことを決定したということは、あの、まあ、制限選挙制が施行されたということにもつながるということですね。この制限選挙制っていうのがどういうものかというと、まあ、財産によるものなんですよ。
日本の最初 みたいなやつだ。
ああ、
何円以上納税した人が立候補できたり、はいはい、選挙権あったりするやつね。
その通りですね。で、まあ、その、全人種、同一額、一定額の納税があったら、そのカラードと呼ばれる人たちであったり、黒人も同じように選挙権を持つことができましたということですね。うん。まあ、カラードってあの、イギリスがインドの植民地から連れてきたインド人と、インド人のことですね。
うん、
もしくは、その、インド人と混血した人たちですね。
うん、
これをこの地域ではカラードと呼んでいました。
インド人ですね、うん。
そうですね。やっぱり手っ取り早く連れてくるんですよね、イギリス人が。インドから。
うん、
インドから南アフリカ、インドからマレーシアっていう風に。
うん。カリブ海にも連れてってたもんね。
そう、なんかすごいですよね。連れてってましたね。そう。なので今でもカラードの人たちは住んでいますね。
あ、マレーシアにはいたじゃん。両替商をやってる人が多かったよ。インド人両替商。
インド人両替、多いですね。インド人両替商。確かに多い。確かに多い。
お金にきっちりしてんだね。
そうですね。多いですね。うん。両替商と弁護士と医者かな。
ああ、ちゃんと、しっかり押さえてるね。
ねえ、なんかまあ数字に強い感じですよね。
そうだよね。
うん。です。まあ、選挙権を持つことができたんですけれども、まあ、その、 まあ、カラードにしても黒人にしても、その、両人種代表の議員は現れませんでしたと。
ね、聞いたことないもんね、うん。
そうですね。で、まあ、このケープ植民地においても、そのイギリス系の移民はいたし、続いてたんですけれども、その、ボーア人が結構多数派の地位を占め続けていたそうですね。
うん、人数多いんだね。
人数多いですね。ですね。で、さっきちょっと出てきた、まあ、ナタール共和国なんですけど、さっきちょっと滅亡までちょっと話しましたけれども、うん、まあ、もともとその1839年にナタール共和国できて、その後、イギリスに併合しまして、それがまあ1843年に併合されるんですけれども、そのさっきお話しした、そのグレートトレックですね。ボーア人が、このグレートトレックによって、内地の方へ、イギリス人のその、勢力が及ばない場所、内陸へと、そのボーア人がその移動することが、そのグレートトレックなんですけれども、
うんうん、
で、それによって、そのズール王国っていうのをナタール共和国が破って、で、1839年に建国されたんですけれども、ナタール共和国は。だけど、その、統治能力が弱くて、混乱を脱することができずに、1842年にイギリスに攻撃されて、英領ナタール植民地となったという経緯があるんですね。
ああ、植民地になっちゃったのね。
そうなんですよ。ですね。まあ、この土地ではですね、やっぱり、この土地では、その白人の大半が、そのイギリス系が占めていましたよと。で、そのナタール植民地の海岸部でのそのプランテーションの労働力として、そのイギリス領インドから多数のインド人が移入されましたということですね。
うんうん、近い、うん、近いしね。
そうそうそうそうそう、うん、で、あと先ほどちょっとお話ししたオレンジ自由国なんですけど、
うん、
ここはですね、中央集権的であって、さらに安定もしていたと。まあ、非常に政治が安定してたんですね。
うん。
うん。議会も白人限定ではあったんですけれども、そのボーア人限定ではなかったと。いうことですね。で、ここの、大統領なんですけど、第3代のそのオレンジ自由国の大統領は、ヨハネス・マルティヌス・プレトリウスが就任するんですけれども、この人は、初代のトランスバール共和国の大統領でもありました。
うん、
なので、うん。
兼務じゃないよ。
同
時に？
いや、
初代トランスバール、あ、どうやってるんだ。
うん。両国の大統領を兼任して統一を、そのトランスバールとオレンジ自由国の統一を目指したんだけれども、うん、その、まあ、トランスバール共和国の反発によりまして、トランスバールの大統領職を辞任することになって、オレンジ自由国とトランスバール共和国の統一は遠のきましたよと、
うん、
いうことですね。
そのヨハネスさんは、ヨハネスブルクと関係あるんですかね、うん、と、無茶ぶりしたりして。
ヨハネスだもんね。無茶ぶりですね、まさに。ちょっとこれ、チェックしないとダメですね。で、ここでちょっとお話ししたいのがですね、うん、なんと、この土地はですね、キンバリー鉱山がある土地なんですよ。
お、何が？
聞いたことあるよ、キンバリーって。
そう、ダイヤモンドですね。
あ、
ダイヤモンド。
金じゃないんだね。
はい。
はい、出たおじさん。
金バリーだけに。金ではなく、金バリー鉱山はダイヤモンドでして、とっても有名な鉱山なんですけれども。うん、で、その、オレンジ自由国はもちろん、その、金バリーのね、領有権、俺たちのものだって主張したんだけど、その、イギリスの支援を受けた、その、土地。まあ、要はナタールの 西グリカランドっていうところがあるんですけど、まあ要はそのイギリスにその譲歩を余儀なくされてしまって、まあオレンジ自由国の領有権には至らなかったってことですね。
うん、
やっぱりイギリスのものと、いう風になっちゃったわけです。うん、で、ちょっとキンバリーのダイヤモンド鉱山が、まあ、出てきたので、ここの話をちょっとしますけれども、
はい。
1860年以降に、そのダイヤモンド鉱山が発見されますと、白人の鉱山技師が大量にこのキンバリーに流入してきたわけですね。
うんうん。
なので、イギリスは、この、鉱山技師たちの保護を大義名分としまして、オレンジ自由国を領有化するんですよ。で、この白人技師たちの中には、後に、デビアス社ご存知ですか？
有名ですよ。もう世界のダイヤモンドマーケットを牛耳ってる。
そうです。ダイヤモンドマーケットを牛耳ってるのが、こうデビアス社なんですけど、で、このデビアス社を創設するセシル・ローズもこの中に含まれていたんですよ。これ後でまたちょっとお話しますけどね、セシル・ローズに関しては。
はい。
うん。で、まあ、この中の白人の待遇がアフリカーナと呼ばれる人たちですね。もともとそのオランダから来た人たち。アフリカーナとも呼ばれていました。そのアフリカーナよりもはるかに悪いので、その、やっぱりイギリス人としては面白くないので、イギリスのそのケープ植民地での軍事力が大幅に増強されて、これが、まあ、その1899年に第二次ボーア戦争っていうのが起こるんですけど、
うん、
そのボーア戦争へと発展します。まあ、簡単に言うとイギリス VS オランダ。という風な感じで捉えていただけると理解しやすいと思います。
うん、
ですね。で、オレンジ、自由国のところに出てきた、そのトランスバール共和国についてちょっと話をしますけれども、まあ、ここは本当に政権は安定したことがなかったっていう共和国ですね。
うん。
うん。そのさっきお話ししたそのグレートトレック。このグレートトレックによって、バール川っていうところがあるんですけど、そのバール川の北側、ここをトランスバールという場所なんですけどね、バール川のトランスバール。
バールを越えたところか。
そうですね。で、そうなんです。そのトランスバールにこのボーア人が拠点を築くことになりましたと。まあ、集団移動を経てですね。
うんうん、
で、ケープ植民地との武力闘争を経て、1852年にトランスバール共和国っていうのは成立するんですけれども、政権は安定することがなく、で、1870年代に入りますと財政は逼迫して、で、まあその、弱り目にたたり目という感じで、その状況を見計らって、イギリスがここを占領します。1877年に。
うん、軍も増強してたしね。
そうなんですよね。で、まあ、その、一旦また、トランスバール再独立を果たしたりもするんですけれども。
ほうほう。
でも、それが、再独立を果たしたのが、その第一次ボーア戦争っていうのがあって、それによってトランスバールは独立を果たすんだけれども、さっきちょっと話した、今度はですね、ダイヤモンドのお話をしましたけれども、これが1871年にダイヤモンド鉱山が発見されたんですけれども、1886年に、現在のヨハネスブルグにおいて、今度は金が発見されます。
いやー、見つかるね。
見つかりましたね。で、これによってゴールドラッシュが起きるわけなんですよ。で、その、さっき安定しなかったその トランスバール共和国なんですけれども、まあ、その、トランスバールのこの地の経済は非常に好転していくわけですね。
そうだね。
そうすると、やっぱりもう、南部アフリカの経済の中心地となっていくんですよ。で、それで今度、その、トランスバールの大統領がいたんですけれども、この大統領が、 トランスバールの土地に流入してきた白人に対しての選挙権を認めなかったんですね。
え？
そう。この時はですね。
うん、
で、その、先ほどのダイヤモンド鉱山の時と同じように、やっぱりその、鉱山技師がいっぱい来るわけですよね、白人の鉱山技師が。こういう人たちに対しての選挙権を認めなかったわけです。で、この、選挙権を認めたのは14年以上このトランスバールに在住した白人だけに認めたと。なのでこういう白人社会にこの地の白人社会に不満が募ったよということなんですね。
だから外から来た人を排斥したかったんでしょ、その、
うん、
トランスバールとか現地の人
ですね、新参者は。
そうそうそう、う
ん、そう、結構なんか南アフリカきついですよね。すいません。なんか全体見てきてちょっときついなっていう感じがちょっとあるんですけど。で、今トランスバールのお話でしたけれども、今度はそのケープ植民地に話は移るんですが、このケープ植民地では首相にセシル・ローズという人が就任するんですね。
女性ですか？
男性ですね。
男性。
男性、
セシル。
へー。
ローズは名字か。男性なんです。セシル。
うん。で、この人はアフリカのナポレオンと呼ばれた人なんですけれども、どういう人かというと、ダイヤモンドを掘り当てた資金で、ダイヤモンド採掘権への登記を行ったりとか、そのダイヤモンドの採掘の際に必要な道具を貸し出したりとか、で、あとはそのロンドンのユダヤ人財閥ロスチャイルドの融資も取り付けましてですね、1880年にデビアス工業会社を設立した人なんですよ。セシル・ローズ首相ですよ、この人。で、このキンバリーのダイヤモンド鉱山をそのデビアスの支配下に置きまして、全世界のダイヤ、これの9割を独占するに至ったと。
え？
とんでもないやつ
でしょ。めちゃめちゃ当ててますよね。で、そのさっき大谷さんが言ったローデシアっていうのは、このセシル・ローズにちなんでローデシアって呼ぶらしいんですよ、あの地域を。
すごいな。
うん。そう。まあ、この人はそのケープとカイロ間を鉄道で結ぶ計画とか、あと電信と、3C 政策の一環を推進した人ということです。セシル・ローズ。
え？
で、は？
まあ、いいや。
何ですか？
何の C かなと思ってたんだけど。
何だったっけ？
鉄道と電信と？
と、あともう一個何でしたっけ？C
と聞いてる人が思うかなと思って聞いたんだけど、まあいいか。
もう一個何でしたっけ。3C 政策を調べればいいわけですね。
3C 政策ってカイロ、カルカッタ、ケープタウン。
そうだ、
鉄道で結ぶ地域だ、地域を鉄道で結ぶという、
この三角形地帯を抑える、う
ん、そう、さすが、うん、竹千代くん
調べました。
ということで、まとめますね。そう、その通り。で、この、ケープ植民地で首相になった、この、セシル・ローズなんですけれども、
うんうん、
まあ、そのキンバリーで、そのダイヤの採掘によって財を成しましたと。で、さらには、その金で潤う、トランスバールの、その再併合を画策しましたということなんですね。
うん、
この人。だけど、まあ、1895年に、このセシル・ローズは、その武装クーデターを企てさせたんですけれども、これが失敗しまして。
お、トランスバールでね。
はい。それによって、そのローズは失脚します。
お、
首相の座を追われました。で、イギリス本国は、その、英国人に対してやっぱり不平等な扱いをしていたこのトランスバールに対してですね、最後通帳、
うん、
これをまあ突きつけたということですね。 で、これに対してそのオレンジ自由国も仲裁するんですね。イギリスとトランスバールの間に入ってオレンジ自由国が仲裁するんですけれども、これも全然実を結ばないで、今度は1899年に宣戦が布告されて、第二次ボーア戦争が始まってしまいます。
すごい。
トランスバールとイギリス。トランスバールとイギリス。
間のオレンジはどうしてる？
オレンジは今度はトランスバール側につくんですけど、結局、そう。なのでまあ、トランスバールもオレンジの人たちも、こう、ボーア人なので、そのボーア人対イギリスっていう全面戦争ですね、これは。で、その後、ボーア人が優勢になったりするんだけど、結局は、そのボーア側の敗北が明らかになってくるわけです。そうすると、このトランスバールも、オレンジ自由国も、もう、この戦争を諦めて、今度は条件闘争というのに移っていくわけですね。で、この両共和国っていうのは、そのオランダ語を公用語化するということを非常に望んでいたんですけれども、まあ、これはイギリスによって認められませんでした。
言葉は命だもんね。
そうなんですよね。本当せかちらやってると本当にそう思いますよね。
大事ですよね。
言語大事。
そうそうそうそう。で、だけど、まあその、オレンジ自由国、トランスバール、どちらもその、両植民地の自治は、認められますよという条件で、この交渉は成立するんですね。だけど、1902年のフェリーニヒング条約というものが結ばれることによって、トランスバールとオレンジ自由国は独立を失います。結局はまあ、その、イギリスに組み込まれるということになります。で、このボーア戦争が終結した後に、まあ、南アフリカ連邦が成立されるんですね。あ、もしも、もしもしってごめんなさい。
はい。それは、イギリス主導で作ったんじゃないの？もしかして。あ、当然だろうけども。
イギリス、そうです、そうです。イギリス、はい、一応、そうなんです。
名前は南アフリカ連邦だけど。
うん。
イギリスの傀儡政権だよ、きっとね。
その通りですね。そうなんです。だけどね、一応その、で、1907年には、イギリスに有利な選挙法が導入されるんだけれども、選挙で大敗してしまうんですよ。選挙になると、そう、ボーア人。
数ではかなわないもん。
そうそう、選挙になると、やっぱり、ボーア人が、その、団結して、その、まあ、ボーア派が圧倒的多数の支持を得て、その、政権を握ることになるんですね。そう。で、ケープ植民地の選挙であっても、やっぱり、新ボーア派が政権を握るということで。
やっぱ数って大事ですね。
大事ですね。すごく大事。で、このトランスバールの、まあ、トランスバールのその指導者の地位についたルイス・ボーターとヤンス・マッツという人がいて、このルイス・ボーターっていうのは、初代南アフリカ連邦の首相になる人なんですけれども、この二人が南アフリカ四植民地の合同を提唱したと。いうことですね。で、結局、その、新しい、その国家の国政は、国会議員は白人男性だけに限定されて、で、それで、その新連邦に関しては、英語とオランダ語が同格の言語となりました。ですね。で、一応その南アフリカ連邦、成立したその南アフリカ連邦におきまして、一番の重要な政策は、その白人間の人種問題が一番の課題だったんですね。 どういうことかというと、まあ簡単に言うと、そのイギリス系とそのもともとオランダ系であったそのボーア人でもありアフリカーナの人たち、イギリス系はまあその裕福なんですよ、しかもリベラル、
うん、
でそのアフリカーナの人たちっていうのはやっぱり貧しくて保守的だったんですね。でその白人間の人種問題を、その黒人を犠牲にすることによって、そのイギリス系とアフリカーナのこの両人種は共に経済成長を、達することになります。そうすると、1948年ぐらいまでには、この2つの人種間の経済格差はほとんどなくなっていったということです。うん。で、さらに政権は常にアフリカーナ、元オランダが握っていましたと。やっぱり有権者のね、60% を占めてたそうなんですね。
それは普通の選挙では勝てないよね。
まともにやったら勝てない。
うん。で、そのイギリス系よりも、やっぱりこう団結する力が非常にあったと。なので、常に選挙で有利な状況を保ち続けたっていうことなんですって。うん。で、今度、その、この、まあ、南アフリカの、この政権には、ルイス・ボーターとヤンス・マッツがいたわけなんですけれども、
うん、
その、この二人は、南アフリカ党に属していたんですね。
あ、政党の名前ね。
うんうんうんうん。で、この、ルイス・ボーターが首相だったんですけれども、この南アフリカ党はそのイギリス系に配慮しながら政権運営を行っていたんですよ。で、これに対して不満を覚えたジェームズ・バリー・ヘルツォークという人、この人ボーア人ですね。なのであの、オランダ系の人です。
うん、
で、この人がそのイギリスに配慮している政権運営に対して不満を覚えて、1914年に内閣を飛び出しまして国民党を結党します。で、この人がやったことというのは、南アフリカ党政権は白人の地位向上を目指しまして黒人差別を法制化していったんですね。この人はですね、オランダ語を英語と同じく教育言語にしたかった人です、非常に。そして1913年には原住民土地法というものが制定されまして、黒人をですね、居留地へと押し込めようとしたんですね。
うん。
うん。で、1922年にはですね、今度はその鉱山の白人労働者によるストライキが起こりまして、この時に、その、副首相かな?ヤンス・マッツですね。このヤンス・マッツが、武力鎮圧を用いたことによって有権者の支持を失って、1924年の選挙によって今度は、ジェームズ・バリー・ヘルツォークのその国民党が政権を握ることになります、
うん、
で、そのヘルツォークはアフリカーナの地位向上のために様々な政策を施すんですけれども、その農産物市場の保護ですとか、あと白人労働者保護で、白人女性への参政権を認める。で、あと1925年には公用語をオランダ語から今度アフリカンス語へと変更します、まあ、そのオランダ語が現地化したものがアフリカンス語ですね、うん、で1927年には異人種間の恋愛関係が禁止されると。だんだんここから黒人に対して、有色人種に対しての弾圧が始まっていきます。
二つの政党、両方ともそういうことをやってるってことだよね。
どちらかというとその国民党ですね。
うん。
うん。
なるほど。
国民党かな。国民党がこれからそのどんどん激化していきますから。で、1931年にはウェストミンスター憲章が採択されます。これどういうものだったか、竹千代くんか大谷くん、聞いたことあります？
名前はね、 名前はね。
名前だけなら。
うんうんうんうん。まあ、その、イギリス連邦内において、その自治国から今度は独立国になったんですね、これによって。南アフリカが。
うん。
その、
本国と同等。
南アフリカは、そうです。カナダとオーストラリアとかと同等になりますね。うん。で、今度はですね、1933年に、まあ、世界は大恐慌だったわけですね。その余波を受けて、その国民党のヘルツォークですね。先ほどお伝えした、黒人差別を法制化したヘルツォーク。そして今度はその元々の南アフリカ連邦において第一党だった南アフリカ党のスマッツ。この人が副首相ですね。この二つの党が連立政権を樹立します。そして、翌年には、合併して連合党となりました。そうすると、また今度はその連合党に不満を覚えたダニエル・フランソワ・マラン。これがですね、純正国民党というものを設立します。これが後々の国民党になります。
ややこしい。
ややこしいですけどね、ちょっとね。
うん。
そうなんです。で、この間、まあその1933年とか、まあ34年あたり、いろいろとその第二次世界大戦とかで、まあ世界は本当大変でしたよね。
うん。
だけど、その戦場から非常に遠く離れていましたので、南アフリカは。
うん。
なので、経済を飛躍的に向上させたんですね、この間に。で、工業化が非常に進みまして、白人の貧困もほぼ消えましたと。うん。まあ、こういうふうに、その白人、その市場主義になっていくんだけれども、アフリカ民族会議っていうものもあったんですね。そのアフリカ民族会議っていうのは、やっぱりその黒人が作ったもので、その白人との格差に非常に不満を募らせていたわけなんですけど。
うん。
で、その、連合党の政府は一応そのアフリカ民族会議などに対してそのパス法っていうのがまああるんですけど、そのパス法っていうのは黒人とかあと有色人種に対していつでもその身分証を持ち歩きなさいよっていう法律なんですけど、そういうパス法をその緩和するとかいくつかの譲歩を行うんだけれども、その譲歩はやっぱり黒人にもやっぱり不満だったんですけれども、そのもともとオランダ人だったそのアフリカーナの間にも、そのパス法を緩和するってことは持ち歩かないってことですよね。自分の ID を。
うん、
そうすると、やっぱりそのアフリカーナの人たちもそれをすごく不満に思ったりして、で、その人種差別政策を訴えるそのもともと国民党の支持っていうのが非常に激増したんですね、そのアフリカーナの間に、
うんうん、
でそういう経緯があって1948年に国民党は政権を獲得します。でそれでダニエル、先ほどその連合党に不満を覚えて国民党を設立したそのダニエル・フランソワ・マランですね、この人が、首相に就任します、
うん。
で、国民党はこの政権獲得しまして、1950年から人種差別政策を実行に移し始めます。
おー、その年なんだ。
うん。この政策をですね、その、人種ごとに分離して発展するものであるとして、そのアフリカンス語でアパルトヘイトと称しました。
うん。分けて発展するって意味なんだ。
そうそうそうそう。人種隔離政策、そうですね。はい。
うん。
で、それまでの差別法に加えまして、今度は異人種間の婚姻を禁ずる法。で、あとはその人種別居住を法制化した集団地域法ですね。人種別に住むということです。あと、今度はその黒人の身分証携帯を義務付けたパス法。で、交通機関ですとか、公共施設を人種別に分離した 法ですとか、で、あと人種別教育を行うバンツー教育法とか、もう様々な法律ができたわけですよ。本当に。
頃は、まあ、そんなもんだったのかな。アメリカもすごかったもんね。
まあそうですよね。
そう。なので白人とそのカラーとさらにインド人、黒人の4人種を社会の全ての面で分断する政策が次々と実施されたということですね。
アメリカってキング牧師が活躍してたのはその頃だもんね。
だから全く逆言ってますよね。
でもその現状ではそういうことが行われてたから、それに反対してたわけだからさ。同じバス乗るなとかさ、席を分けろとか。
そうそうそうそう、それさ、隔離施設留保法。
いや、それアメリカの話だよ。
あ、でもこっちもそうですね。
そう、だから、ひどいなと思ったけども、その年代では、結構それもありだったのかな、世界、世の中的に認められたのかな、という。
そう、この、この時代は、そうだったんでしょうね、きっとね。
今の時代でそんなこと次々法律作ったらさ、何やってんだって、大問題だけど、
まず法律作ることができないはずですよね、今なら。
ですよね。で、さらには、その1951年には、その、国民党はそのカラードから選挙権を取り上げる法案を可決しまして。
どんどん逆行していくんだ。
そう、黒人にも、そう、黒人には選挙権なしと。そう、司法は一応激しく抵抗はしたらしいんだけれども、まあ、結局、その、カラードの選挙権は取り上げられてしまって、で、これに対して、まあ、大多数の白人は、これを歓迎して、国民党は、1989年まで選挙で勝利し続けるんですね。もう、この間のね、政策が広い、ひどい。本当に。そう、まあ、その白人の間でのその民主主義はもちろん維持されて、アパルトヘイト反対を含む言論の自由も認められていたんだけれども、その国民党政府は裁判なしで人々を逮捕する権限だとか、集会を禁止する権限、出版物とかを発行禁止にする権限だったり、様々な権限を持っていて、もう南アフリカはもう警察国家的要素を呈していたと。いうことですね。もちろんその黒人と白人との貧富の差はすごく広がっていましたし、まあこういう国民党のそのマランが今度はその1954年に引退するんですけれども、まあその後に首相になったヨハネス・ストレーダムっていうのも、まあこれも本当に悪くて、アパルトヘイト推進派ですね。で、その、いよいよそのカラードに与えられていた選挙権を剥奪する法案を1956年に可決して、で、あとはまあ1957年に、新しい国旗を制定して、さらには、その、1956年に、5年後の1961年に、ポンドに変えて、ランドを導入することを決めたという人でもあります。ヨハネス・ストレイダム。
今、ランドだもんね。
そうですね。で、この人はでも、1958年に死去してしまうんですね。なので、政権の座はわずか数年っていう感じだったんですけど、その後に、ヘンドリック・フルウールトが首相の座につきます。この人はですね、アパルトヘイトは、この人の時代に法制化されるんですね。さらに強化されます。なので、アパルトヘイトの建設者とも言われてる人です。ヘンドリック・フルウールト。
へ
ぇ、で、何を、このヘンドリック・フルウールトは何をしたかというと、1959年には、バントゥー自治法というものが制定されましてですね、国土を 白人の地域 87%、 黒人の地域 13% とに分けたんですね。
へえ、
すごいでしょ。
極端すぎ。
実際の人数比なんて分かんないだろうね。
ん？
実際の人数はその逆ぐらいなんじゃないの？黒人と白人。
逆、逆、そうそうです。実際はですね、黒人は 70% 以上で、
あ、そうだよね、
白人は 10% から 15% なんですよ。うんうんうん、で、あとは混血カラードがいたり、アジア系ということになってます。
うん。
うん、で、これで、黒人はその民族ごとのバントゥースタンに属することにしたと。このバントゥースタンっていうのは、その、黒人もいろいろなその民族がありますよね。
うん。
その民族がもともといた地域に属してくださいよということですね。
お、管理しやすくするんだな、きっと。
そうです。でもすっごくね、
うん、
僻地みたいなところに与えられて、で、そのバントゥー自治法が制定された時の国土を見ると、もう黒人の地域って本当にちっちゃいんですよ。
それもまた、枯れた土地なんじゃない？緑が少ない。
うんうんうん。そうだと思いますよ。非常に、その、小さく痩せた僻地だと。
うん。
まあ絶対そうしますよね。
うん、そうなんです。もう、で、それで、その最初のマランの時代の様々な差別法案をさらに強化して、アパルトヘイトをね、揺るぎなきものにしてったんですね、この人。まあでもこれに対してさすがにやっぱりその国際的な批判が集中しまして、
そうだね。
うん、1960年からは、南アフリカはオリンピックからも参加を拒絶されるようになります。
そう、オリンピック出られたのかなって言おうと思ってたんだけど、やっぱりそうなのね。
うん。そう。で、それで、やっぱりさすがにね、イギリス連邦からも批判が来るようになると。
うん。
そろそろアパルトヘイトやめなさいよって言うわけですよ、イギリスは。
ネルソン・マンデラさんは、
ちょっと待っててください、ね。
逮捕されるのはその頃じゃないの。
これからだからね。そうそうそう。で、そう、イギリス連邦から批判が来るようになりましたということで、うん、それでですね、この首相のヘンドリック・フル・ウールトは、1960年に、立憲君主制ですね、英国女王の立憲君主制から大統領を元首とする共和制の、政体変更を求めた国民投票を実施して、ナタール州は反対したんですけれども、他の3州は賛成ということで、南アフリカは共和制に移行します。
あ、女王切っちゃったんだ。
ここで南アフリカ共和国が成立します。
もうイギリスに言われるのうるさいとか思ったのかね。
そうです、そうです。もうまさにその通り。うん、結構、うん、この白人優遇政策が、やっぱり、うん、味を占めてたんですよね。
もう俺たち自分の大統領で決めるよっていう感じかな。
そうですね。うん。で、まあ、こんなね、政権に対して、やっぱり、こう、不満を持たないわけがないですよね、大部分の黒人が。
うん
うんうん、で、この時に、アフリカ民族会議 ACN っていう、うん、組織と、あと、パン・アフリカニスト会議、
うん、
PAC と呼ばれる、組織がありまして、この二つの組織が抗議集会を計画したわけですね。
うん、
組織が。うん、で、この PAC、パン・アフリカニスト会議が、そのパス法に対する抗議活動を実施しましょうよ、ということで、このアフリカ、民族会議 ACN に賛同を求めたんですけれども、これが賛同を得られなかったんですね、 ACN から、なのでパンアフリカニスト会議、この PAC が単独で抗議活動を実施するということに決まりまして、5000人から7000人が組織されるんですね、
うん、
で、これがですね、トランスバール州のヨハネスブルク近郊なんですけれども、このシャープビルというところで発生するんですね。なので、これをシャープビル虐殺事件と言います。
へ
ぇ。うん。で、まあ、これによりましてっていうか、 1960年、ここにはもちろんネルソン・マンデラもいたんですよ。この時にそのパン・アフリカニスト会議の方で、この抗議活動に参加したということですね。で、2年後の1962年にネルソン・マンデラは逮捕されて、その後、ロベン島の刑務所に送られて。
島なんだ。
そうです。27年間ですかね。ずっと牢獄ですよ。27年ってね。
長い。
長いですよ。だからすごいですよね、この彼は本当に。それからも、まあ、投獄されてからも、その、こういう運動家の人たち、活動家の人たちとかに手紙を送ったりして、励まし続けたっていうことなんですけど。
すごい。
ねえ。まあ、そういう、こういう抗議活動が起こった、この、フルウールト政権なんですけど、
うん、
まあ結局、まあ、恨まれてるから、やっぱりこの人。フルウールト。1966年に暗殺されます。
うん。
うん。その後に今度はバルタザール・フォルスターっていうのが継ぐんですけど、この人もアパルトヘイトを高圧的に推し進めた人です。
うん、
なんかとにかく、その、アフリカの地域で、なんていうのかな、不安定化工作っていうのを実施して、その周辺の地域で紛争が起こっていたら、その反対派についてよりこう内戦をややこしくするとか、まあそういうことをやってたんですよ、
うんうん、
この政権は。
へー、
うん、でそのさっきねちょっと大谷くん話してましたけど、うん、アパルトヘイトをこう継続しているローデシアの白人政権には支援を与えたりとか、
うんうん、
まあ、そういうことを行ってた人ですよ、この人は。
うん、
まあ、とにかく、その、アパルトヘイトをこう推し進めた人の政権が結構続いたんですね。このバルタザール・フォルスターっていう人と、その後、今度はそのピーター・ウィレム・ボーダーっていう人も、この人もやっぱりアパルトヘイトを推し進めた人だったんですね。
うんうん、
で、今度はさらには、アンドリュース・トユーニ人。この人も、より厳しいアパルトヘイトの実行を求めたっていうことだったので、もう黒人の不満は高まる一方ですね。
うん、
もう全土で政治暴力が続いて、しかもまあ世界中でアパルトヘイト反対運動の波が高まっていったということです。これは1980年代の話です。
おお、もう会社に入ってましたね。
そうですよね。で、まあそういう感じでとにかくその、国外で非常に、まあ、批判されることによって、アパルトヘイト体制はもう終焉を迎えなきゃねっていう時に、まあ、近づいていってたわけですね。
うん。
1989年にピーター・ウィレム・ボーダー。この人は病気によって大統領を辞任することになりました。
うんうん。
で、今度はフレデリック・ウィレム・デクラーク。
お、知ってますよ。
この人ですよ。
デクラーク大統領有名ですよ。
はい。なんで有名でしょう。
新聞で読みましたよ。対話路線に切り替えた大統領じゃないですか。
うん、そうですね。ノーベル平和賞も受賞した人ですね。
うん。
まあ、今までの方針を転換して、黒人との交渉によって、南アフリカの将来を決めていこうといった、まあ、現実的で非常に柔軟な、政策を取った人。
そう、今までの大統領の名前よく知らないなと思ったけど、デクラーク大統領は南アフリカといえばデクラーク大統領っていう感じで。
その通りですね。
見てましたよ。
で、1990年にはネルソン・マンデラを釈放します、
うん。急にすごいねって感じだよね。
そうですね。もうその、うん、
うん、
オリバー・タンボやウォルター・シスルといった黒人指導者も釈放して、
うん、
で、武装闘争を放棄します。対話への道が開けました。
黒人側の人たちもってことでね。
そうですね。
うん。
うん。 で、1991年には、
うん、
アパルトヘイトに関しての様々な法律ですね。人口登録法、集団地域法、原住民土地法とかあったんですけれども、これを廃止して、
うん、
で、1993年には核兵器所持を公表するとともに全て廃棄しました。核兵器を。この人すごいですよね。
うん。
うん。で、1993年には、全人種選挙。
おぉ、すごいじゃん。
です。行いましてですね。で、選挙もですね、おおむね平穏に、行われまして、アフリカ民族会議が 62.5% を獲得して第一党となりましたと。
それはそうなるよね。
うん。で、これまでのその国民党は 20% 約。
うん
ということになって、これによりまして、ネルソン・マンデラが大統領になります。
そうだよね。
そう。で、この時に、そのフレデリック・ウィレム・デクラーク。デクラーク大統領は、うん、元大統領は、うん副大統領に就任すると。
すごいな、それもね。
そうですね。なんかやっぱりね、デクラーク大統領はすごい温和な顔をしてるんですよ。
うん。
これまでそのアパルトヘイトをその推し進めてきた人たちってやっぱり一癖二癖ある顔してる。
うん。
うん。安心しますね、このデクラーク大統領のお顔は。で、南アフリカ初の全人種政府が成立ということで、アパルトヘイト体制は終わりました。
うん。
うん。ですね。そうなんです。まあそのネルソン・マンデラさんはやっぱり人種間の、融和に心を砕きましたと。
うん、
で、1996年には11の言語を公用語としまして、すべての差別を禁じる新憲法が制定されて、
うん、
で、すべての人種が調和して共存する虹の国が南アフリカのスローガンとなりましたということですね。
うん。
うん
まあ、マンデラさんもね、それで復讐だとか言って白人弾圧して追い出したりとかしてなかったからね。一緒にやっていきましょうってことでしょ。
すごいですよね、うん。
副大統領にしてね。白人はね、すごいなと思った。
本当ですね、
うん。
ただ、そのアパルトヘイトが消滅することによって、うん、これまでその南アフリカに入国できなかったモザンビークですとか、うん、ジンバブエの近隣諸国の人々が、続々とこう食を求めて流入してきてしまいましたと。
お金持ちの国だしね。
うん。そのために失業率がまた悪化してしまって、
うん、
南アフリカの治安は世界最悪レベルにまで落ち込みましたと、うん、いうことですね。
それでワールドカップね、大変だどうしようって問題になったもんね、治安が悪くて、
うん、そうですよね。でも今も治安悪い。
で、車を止めちゃいけないっていう、聞きましたよ。
私も聞いた。もう横断歩道を渡ろうものなら、みたいな感じで聞きましたね。撃たれるから。確か、その今、その、こういう状況じゃないですか、世界が。
うん。
で、南アフリカ確かね、暴動とか起こってるんじゃなかったっけな。すごい状態になってたはずですよ、確か。ロックダウンとかを実施しようとして。なんかその映像がちょっと送られてきて、そうですね。まだまだね、やっぱりその教育に関して、その黒人の教育に関してもすごく差別化を図られていたので、21世紀になってもその人種間の失業率の格差が解消されなかったのはそれも一つの理由なんですよね。
うん。そんな急には変わないか、
うん、そうですね、まあ、だんだんと、うん、その教育を受ける世代が一巡したことによって白人と黒人の間の失業率の格差は縮小しつつある、う
ん、はい、
っていうことで、まあ、今はその単純労働者から今度は IT 技術者の育成とか、
うん、
そういったものをその政府が教育プログラムとして用意してたりするみたいですね。
うん。
うん。でもやっぱり未だ犯罪率も高くて、まだまだちょっと課題がありますね。
はい。
ということでございます。以上。 まあそういうことで、ちょっとまあこれからもね、あの南アフリカ共和国をちょっとまあ見ていこうかなというふうに思いますね。
はい。
現代の南アフリカをね。
はい。
はい。おや、鐘が鳴ったみたいですね。では、今日の授業は終わりにします。
キリーッツ。で、
では今日も次の国のレクチの抽選始めようかな。もう皆さん慣れたでしょう、一発勝負。しましょう。ですね、12番。お、ブータン。いいじゃないですか。なんだっけ、微笑みの国だっけ。
いや、ブータンは、
あの、違うか。あれ？あ、あれか。あの、国民総幸せ率なんだっけ？
あ、そうそう。
グロスな、GNH。そうそう。GNH が一番高い国か。
高度が高い。
グロスナショナルハピネスだっけ？それか。うんうん。いいっすね。じゃあ、ブータンの歴史勉強して、みんなで共有しましょう。
はい、
料理、映画、まあ、映画は昔ゴールド。
映画あれでしたよね。あの、なんだっけ、映画って、あの、ほら、ブラッドダイヤモンドじゃなかったんでしたっけ。
あれ、南アフリカの話だ。
南アフリカの話だっけ。
ブラッドダイヤモンドは違うんですか。
あれ、
国が違う。
シエラレオネ。
ああ、
シエ
ラ、シエラレオネだよ。
シエラレオネか。
うん。
そうか。
そう、あれは、そう、南アフリカではないかな。
ああ。なんか、ダイヤモンドだからと思って。違うか。うん、うん、うん、うん。見たいんですけど、まだ見てないんですよ。見なくちゃ。
あ、ブラッドダイヤモンド。
そうそう、そうです、そうです。まあ、今、時間があるから見れますよね。見ようと思えば。
ありますよ。
家で映画見るのきついんですよね。
わかる、わかる。それなんでだろうね。そうなんですよ。
集中力
だ。集中力です。
やっぱり飛行機だとね、すごい集中して見れるんですけどね。
飛行機でも画面小さいからきついです。
ああ、そうか。確かに。
あとね、飛行機だとカットされてる。
うん、あ、そう、それはある。キングダムとかすっごいカットされてた。
そう、カットされてるの見たことあるやつだからわかるじゃないですか。
授業後の、授業終わりましたねって話をしたいんですけど。
あ、そうそう、授業。そうなんですよ。終わって、
はい、
はい、そう、授業終わったんですけど、お腹の調子どうですか、皆さん。
え？お腹の調子解消ですよ。
お腹空いてる？あ、そうか、
空いてる、
ごめんなさい。お腹空きましたよね。私、南アフリカには行ったことないんだけど、
うん、
そのマレーシアに、その、
南アフリカ人がいるでしょ？
南アフリカ料理っていうのがあって、主に何かというと、その、ゼブラの肉を食べさせるところがあったんですよ。
ああ。まあ、馬肉の。
マレーシアに。
マレーシアにもあったんだよな。
馬肉の仲間。イスラム教は、イスラム教は馬食べていいの？
いや、関係、あ、じゃイスラム教はハラルした肉じゃないとダメだから。
じゃあ苦しまずに殺せばいいってことですか？
ハラルしてるゼブラだったらいいと思いますよ。
へぇ、
うん。まあ、豚は置いといて。
豚は聞かれてるからダメってことでしょ？
うん、でも豚肉も、本当に食べ物がない場合は、最後のチョイスとして食べていいっていうことなんですよ。
う
ん、
そうですよね。
あ、それは、ね、人間の一歩手前に。まあ人間はダメだろうね。人間はどこでもダメだろうけどね。
そうそうそうそう。
シマウマ料理食べに
食べるんだ。シマウマ料理、なんかね、昔ですよ。もうほんとすごい前なんですけど。食べて美味しかったですよ。なんかその、シマウマ料理のなんかね、でもシチューみたいな感じだったので。
ハラルシマウマですか？
ハ ラルじゃないと思います。その時はね。多分、モスリムは来てないと思うんですよ。
え、どのフェ
ッカムに巻いた人たちは来なかったな。
ケールですか？
ケールですね、もちろん。うん。美味しいとかって思って。今はその店あるかどうかわかんないですけど。
それは、馬刺しに似た感じ、赤身ですか？
もうシチューになってたんで。
牛肉に近い形？ね、
そうそうそう、牛肉近い形で、なんかその、ヤシの、
うん、
ヤシの木、ヤシの実の器みたいなのに入ってましたよ、なんか。くり抜いたような。そう。だからすごい、なんか美味しかったですね。
ココナッツ系のスープってこと？
いや。
入れ物がそうだってことだっけか。
入れ物が、そうですね。入れ物がそんな感じで。美味しかったなぁ。あるかなぁ、その店って感じですけどね。そう。南アフリカの白人の人と会話する機会は、まあありましたけどね。
ほうほう。
なんか調べてると、オランダ人時代に、オランダの時代にマレーシア人から広められた料理が南アフリカにあるって。
なんだろう。
なんか、ボボティーっていう、ひき肉にカレー粉、ナツメグ、ターメリック、コリアンダー、スパイス混ぜて、レーズンとアーモンドと卵。で、オーブンで。
美味しそう。
あと、ブリーディーっていうトマト味のシチューとか。
美味しそう。いいですね。
煮込み料理が多いのか。
今南アフリカどうなってるんですかね。
え、コロナで？
あ、コロナちょっと手前ぐらいかな。
全然わかんないですね。
ねえ。ですよね。
一応南アフリカの日本大使館が情報は出してますけどね。
どうですか？
ロックダウンが延長されて、で、人通りも少なくて、あ、そういう、ちょっと字が細かいからあんまりちゃんと読んでなかったんですけど。
そっか。
あと、買い物で外出するときは、パスポート原本持参だって。
あ、なるほどね。
え、持ってない人は？
あ、ほら、日本大使館が出してる。
あ、そっかそっか。あ、そう、日本人向けに出してるのか。
そうそう。
そ, そうだよね。
なんかこう、ほら、歴史で、ペストの大流行で、世界的に人口が減ったのとかは、歴史で見るじゃないですか。
はいはいはい。
そういう感じなんですかね。
ねえ。
ペストは桁が違うと思うけどね。
なんかね。ねえ、いろいろと国によるんでしょうけど。ねえ。
皆さんも気をつけてくださいね。
本当ですね。
そうですね。手洗いですね、手洗い。
そうですね。
早く終わってほしいですね。
何にもできない。
ねえ。と、暗くなってしまいましたけれども。
じゃあ何にもできないから映画を紹介しましょうか。
あ、お願いします。
紹介、
え、
紹介というかね、私南アフリカっていうとね、
うん、
中学生の時だったかな、試写会で見たゴールドっていう映画を思い出しますけどね。
知らない。
わお、
ゴールド
相当古い映画だよ。
大谷さんが言うからね。
ゴールド調べて出てこなかったですよ。
本当？
引っかからないんだ。
古すぎて。
それで。
どんな、
やっぱりそれは。
どんな映画なんですか？
もちろん、金にちなんだ映画なんですよね。
そう。なんかね、娯楽作だよ。鉱山でね、爆発が起きて、その謎を解きに行くみたいな。ロジャー・ムーア主演の映画だよ、確か。ロジャー・ムーアって知らないだろ、フォー。ショーン・コネリーの後の007だから。
はい、あ、そうなんですね。
相当昔の1970年代。かな。
まあ、でも、ショーン・コネリーかっこいいですよね、やっぱり。
かっこいい。
なるほどね。
その、記憶しかないですね。
メジャーどころで言うと、インビクタスとか、う
ん、知らない知らない。
マンデラの名もなき監修。
ああ、そういうやつね。
なるほど、なるほど。
私すっごい前に見たけど、ラストシーンが忘れられないのがツォツィーですね。
え？何？
ツォツィーっていう映画があるんですよ。
あ、なんかさ、映画名は知ってる。
トッツィーじゃないのね。
なんか結構、トッティーじゃない。ツォツィーです。確かなんか、賞取ってなかったかな。
知らないな。
聞いたことあります。
うん。
え？ソチ？
そうだ、やっぱ、ソチ、アカデミー賞の外国語映画賞を取ってますね。
なるほど。
結構前ですね、2005年の映画だ。
これは今、どこで見られるんでしょうね。ビデオ屋さんですか？
え？
そうですね。ツタヤとかで見れるんじゃないですかね。
ソチ。
もう最近ね、ツタヤにもね、行かないことにしましたからね。外出しない。
もうステイホームですよね。
うん、だからちょっと高めでもね、アマゾンプライムとかネットフリックスに行くことにしましたからね。
そうなので見れ
ない。アマゾンプライムにしよう、ほんと。
見れないかな。これ、ソチね、あれなんですよ。チンピラの少年が主人公なんですけど。
南アフリカの、
あ、そうそう。
面白い。
やっぱアパルトヘイトがあったから、すっごい格差社会じゃないですか。で、やっぱ差別される側なので、
こう、
チンピラで、強盗とか、強奪して暮らしてる少年なんですよ。
アカデミー外国映画賞って書いてある。
そう。で、ひょんなことで、高級住宅街に住んでるとこの赤ちゃん拾っちゃうんですよ。っていう話です。
へえ、なるほどね。
じゃあ探してみてみようかな。
見てみてください。ラストシーンがね、うん、忘れられないですよ。
忘れたんじゃないの？まあ言わないよね。言わないよね。皆さんのために言わないもんね。
なんかいっぱいさっきご飯食べたんですけど、
う
ん、お腹空いてきましたね。
いっぱい喋ったからじゃ
ない。喋ってお腹空いてきた。
やっぱそっか。そうだよな。ですね。ああ、早く大谷さん家でまたパーティーに参加したいですね。
あ、なんか、ネット飲み会とかあるじゃん。やりますか？
あ、オンライン飲み会
です、ね。オンライン飲み会。うん。
うんうんうん。いいですよ。
ビールを用意して。うん、
ですね、はい。よろしくお願いします。はい、うん。じゃあ。
いや、だから、ですから、無料版はこの辺で。
はい。
今日の、有料版の負けは何を話しますかね。
今の有料版、わかんないです。どうしたらいいんでしょう。
じゃあ、私の好きな車の話をちょっとしとくかね。
はい。
でも、一人だと盛り上がらないから皆さんにもやってもらおうかなっていう。はい。ということで、この辺で。
はい。
はーい。
はーい。お疲れ様でした。
ありがとうございました。
はーい。
この番組は、バックパッカーを応援する、たびたびプロジェクトの提供でお送りしました。